エコメンタルカレッジプレゼンツ。
あなたの隠れ家、恒純存在塾。こんばんは、元気でしたか？夢の宅放送局パーソナリティの恒純です。噛んでるこの番組は世の常識に愛の反旗を翻す私恒純がゲストを呼んで台本なしのおしゃべりをする綺麗すぎないまったり気楽なへんてこ番組です。本日のゲストは学校を作る男、川口信夫さんに来てもらっています。で、信夫さんはまあ軽く知り合いかな、私の、うん、で何度かお会いしてるんだけど、いつの間にか山梨県に移住してて、ね、
そうね、で
なんか学校を作ってるっていう情報が流れてきて、はい、なんか本当になんかこう作ってるっていうのはなんか大工さんみたいな作業をして本当に作ってるっていう写真とかが
作ってたからね。
そうそう、流れてきてすごい気になってたんですよ。はい、存在塾、
うん、なんか教育、学校みたいなキーワードがなんか突如自分の中から捉えて離れなくなってきて、
うん、
っていうところから始まってるんですよ。だから本当に降ってきたっていうのがすごく正しくって、
降ってきてますね、
うん、本当に降ってきていて
降ってきてるね、それ。
なんだこれはっていう、まあ、さっきもちょっと話したけど、あ、喋っちゃってるけどいいのかな、
うん、
はい、教職とか先生になるっていうことを考えたときに、自分は悲劇すると思ってるので生徒とか気に入ってる子はやっぱり大学校が思うし、うん、やだなと思う、多分ほとんど話しかけないだろうなと思ってたから、教職っていうのはやろうとも全く思ってなかったから、自分の中で学校とか教職っていうのが出てくるなんて、あ、 教育なんて出てくるなんて思いもやらない、でもなんかしんないけどやらなきゃいけないっていうのがバーッと出てきて、
じゃ全然らしくない、
うん、自分にとっては全く自分らしさみたいなことが世の中で言われてる言葉を使うんであれば、うん、自分はそれやるなんてありえないっていうか、うん、自分らしいところがそこにあるとは思えない、うんうん、
ちょっとやっぱり意外な感じは しましたよ、うん、私も、
うん、
あのまあ、人間が絡むっていうところは、まあ、分かるんだけど、うんうんうん、子供とかいわゆる学校っていう、
はいはいはい、
え、そんな人だったっけっていう感じはしたんで、でも行動が具体的だからなんかちゃん、うん、それがずっと続いてるんだなと思ったから、はいはい、ちょっとね驚きました。
そうですよね、存在塾っていう、
うん、
はい、
うん、
名前をつけていて、
オーセンティックライフスコーレ、
うん、オーセンティック、まあ、うん、お本物みたいなとか、
うん、真実のみたいな、オーセンティックが本物か、
本物とか、うん、真実のとか、偽りのないみたいな。
あ、そっか、さっきの自分らしくとかみたいな、その辺だね、うん、
でライフは、まあ、生きるとか暮らしだとか、うん、生活だとか、うん、命マンっていう言葉が多く使うんだけど、で、まあ、スコーレは学校っていう意味でもあり、まあ、元々の意味は、まあ、うん、なんだろう、その余暇、
あ、そういうことだね、
自分自身がそういう中でなんか余暇があることによってこうなんつったらいいだろうな、うん、その想像力とか自分の学びみたいなのができるみたいな意味が含まれているので、
うん、あ、なるほど、
ダウンローディング的なその、うん、学習ではない、本当になんか自分が本当に必要な学びをしていく余暇があるからこそみたいな、
うん、で余暇から生まれていく、
そうそうそう、自分が自分を探求していくとかやりたいことを探求していくみたいな意味があるらしくって、
あ、なるほどね、普通の学校じゃないっていう意味で言うと、普通の学校はなんかコンテンツとかプログラムがあって、うん、はい、これをやりましょうっていうのに対して、うん、こうまずスペースというかこうなんか空欄みたいなのがってこう作って、うん、そしたらそこになんか生えてくるじゃないけど、うん、なんかが育まれるっていう、なんかそういう雰囲気がある、
う
ん、そういう意味ではちょっとオルタナティブっぽい、
そうそうそうそう、
なんかちょっと、うん、通ずるものはある、
通ずるものは
ある、先人たちの何かと、
うんうん、でだからオーセンティックライフスコーレって、まあ、英語名にしちゃったんだけど、それが自分の中で一番しっくりいったので、
うん、
その当時つけた当時のね、なので日本語名としてそれを訳すんだったら分かりやすい言葉だとなんだろうなと思った時には、
うん、
まあ、自分を生きる学校っていうことで、うん、あのホームページにはオーセンティックライフスコーレの下に自分を生きる学校って、うんうん、なんか自分を生きる人同士がこう、うん、自分を生き自分を生きる人同士が関わり合って、うん、まあ、いろいろ学んでいく学校だみたいなことを書いたんだけれど、存在塾、 人一人が自分を生きるっていうものは何なんだろうなみたいなものを、
うん
まあ、結果的に探求していきながら、うんうんまあ、答えが出なくて全然よくって、
うん
うん、っていうものを、まあ、なんかいろんな学びというかいろんな遊びだとか何もしないこととかも含めてやっていく中で学んでいける学校をつけれたらいいな。
だからなんか準備中って書いてあるけど、うん、なんか始まってる感じがしますね、まさに存在塾。
うん、だからやっぱりあんまり定義はしたくないんだよね。
あー分かった分かった、その、うん、定義をできないんじゃなくて、なんかしたくないっていうのはなんかしたくないここにあるね。
そうそうそうそう、自分なりの定義はできるんだけど、作れるんだけど、うんうん、そうそうそう、それをしちゃうとなんかやっぱり枠に当てはめちゃうというか、こちらの思惑に当てはめるみたいな。
なるほどね。
それってなんか気持ち悪くない、うん、みたいな。
おちょっといい感じになってきました、ね、ちょっとここで一曲を置いて、 あ、はいはい、うん、あと後半また話しましょう。
その床を張り替えたりとか本当は苦手なのね。すごく苦手なの。
得意なわけじゃないのね。
全然得意じゃないんだけど、 DIY とか得意じゃないし、
DIY な人じゃないんだ。
全然違うんだけれど、うん、でもなんだか知んだけど、そこをやってる時とかに、うん、なんだ、板を張ったりだと か、 なんか断熱材入れたりだとかっていう作業をしてる時とかっていうのは、うんうん、なんだか知んだけど自分にとってすごくこう、うん、必要なことをやれてるというのか、
あ、必要なことをやれてる、
だからある意味無心なんだよね。ほぼ無心でやってい
て、いい言葉だね。
そうそうそう、でも必要なことをやってるし、なんか誰の役に立ってるか現時点ではその時点で何も分かんない、まあ、だからそういう余計なことを考えてないで、うん、でもなんか、うんうんうんうん、なんか、うん、あえて後で振り返ってみると、なんか必要なことをやってるというか、やるべきことをやれてるみたいな感じになってるっていうのが、まあ一つは例えばあるかな、
うんうん、私ね、なんでこのテーマにこの話題に興味を持ったかというと、うん、その作業してる写真が流れてきたからだろうね。存在
塾やってるそばで、まあ、5歳とか4歳とか7歳とかの子たちが、うん、飽きるから当然ね飽きるんだけど、うん、突然なんかそこら辺にある古民家の何かの段ボールとかを出したり、布団とかを出してきて遊び出していてっていう、ある意味カオスな状態になってても、あ、なんかこれはいいよねっていう、これもなんか自分がやりたいことの一つだよねっていう、こういう状態っていうのはあるなと思っていて、勝手になんかこちらからこれしなさいこれしなさいとかってやるんじゃなくて、勝手にまあ遊び出す、勝手に学び出すというか、段ボール引き出して、じゃあここで隠れんぼやろうとかっていうとか、これが家なんだとか勝手に子どもたちが想像しながら、勝手に混ざり合いながらやってるみたいな、
妙なリアリティがすごくある、リアルな感じがするって思ったんですよ今。って思うと同時に、多くの教育的なもの、大人向けの研修も含めて全部作り物かもって今思った。なんか、
あ、それはそれで絶対いいものがすごいたくさんあるっていう、
そこにはいろんなものが詰まってて、まあ、いろいろあの役に立ってるのも、まあ、知ってるんだけど、うん、なんかすごい人工的なものだろうなって思った時に、もっとその自然なというか、うん、なんだろうね、なんかすごいリアリティを感じた、
うん
うん、でそれがなくて人工物ばかりだと嫌だなってなんか一瞬私今思った。
そうよね、そう、うん、ありがとう。なんかでもそうなんだろうな、
うん
うん、なんか勝手にそれが始まるとかね、
勝手に始まるね、だからプログラムしたら いけないっていうか、その違う、ま
あ、あるプログラムはあっていいと思うんだけれど、そのプログラムに沿っていくことが良しとするんではなくて、うん、まあ、その沿っていっても全然 OK だと思ってるんだけれど、
うんうん、
まあ、それを良しする、それだけを良しとするんじゃなくて、うん、そこから勝手に発生してくるもの、
だ結果はあんまりコントロールしてない感じっていうのか な、うん、なんか
入り口は作るけどみたいな、
うん、道具としての、まあ、仕掛けとかプログラムあるんだけど、そのこういうことが起きるっていうところはなんかもっと自然発生的な何か、うん、
そういうまあ、方が面白いじゃんと思っちゃってる自分も当然いるので、
うんうん、
う
ん、
そういう時って確実に自分の想像を超えてくる、
うん、
ね、
超える超える、うん、そうそうそう、
完全に超えてきて、うわ、こんなことやってるとか、こんなことが起きてるみたいなところが 遊びの話だけじゃなくて、うん、なぜかそこからなんか数日後になったらその子供たちが、ちょっと具体的なエピソードが今思い出せないんだけれど、うんうん、なんか知んないけど突然、
うん
うん、今までと違った言葉遣いを始めたりとかね、それはなんか親がなんか教えた言葉とかでもないしっていう、あ、言葉遣いって言ってるよ、そうそうそう、まあ、人のことを気遣うみたいなこととかもそうかもしれないし、
うんうんうん、
でもなんかそういったこととかが突然始まったりするんだよねみたいな、ね、
あ、そうですね、気遣いましょうって言ってやるのと、
うんうん、
なんか気遣いが発生してくるっていうのもなんかだいぶ違う感じがする、う
んね、みんな仲良くとか人のことを考え、他人のことを考えてとか、うん、他人の気持ちを考えてとかっていうんじゃなくて、
存在塾、
うん、なんかそういう瞬間はその今工事の時 の、 その楽しいとか喜びとかなんとかっていうところには確実に起きるよね、その瞬間でもあるよね、
私ねちょっとね今日ねとても満足して、
うん、そうなの、
あのリスナーさんがどれぐらい何を受け取ったか知らんけど私は満足
あ、それはよかったとりあえず一人は OK ということで
、いやこれ分からないけどうまく言えないけど面白いね、うまく言えないからなんとなく、はい、なんかこう受け身な何かみたいなのがちょっと今ずっと感じて、こう受け取るみたいなのになんか似てるかなって、
うん、
こう、うん、思って、あ、なんかそういう、うん、のそういうのってなんかすごい大事な何かかなってすごく思って、
うん、
でこれをなんか説明で語ってもしょうがないくてやっぱりそうじゃなくて、なんかやってる人がいるっていうのはすごいいいことだなと思った、その論じてる人がいてもあんまり意味がなくて、なんか分かんない、それを実際に生活の一部としてやってる人がいるっ てくれるっていうのがなんか私にとってはいいなって感じがしましたと、これ一応まとめたつもりなんですけど、
そうでね、いや素敵にまとめてくれんなとか思いながらちょっと感じ、
はい、と思いますんで、ありがとうございました、
はいはい、
あなたの隠れ家高純存在塾、パーソナリティは高純でした、そしてゲストは
川口信夫でした。
この番組はエコメンタルカレッジとミミペッパー ECA の提供でお送りしました。この後も東日本チャンネルでお楽しみください。愛の反響を翻して、にゃっ、信夫さんもにゃって言って、
にゃ
っ、
にゃっ、にゃっ